私たちはショーというのが大好きです。歌や踊り、映画や舞台、一流のスターたちが演じる演技が大好きです。天性の才能を下地にして日頃積み重ねた鍛錬から生み出される類まれな芸を演じきるスターたちのこの世離れした技の数々に驚き、そしてそれを喜ぶのです。すごい、素晴らしい、とても人間技ではない、神業だ、そのように感嘆の声を上げながらパフォーマンスに興じます。このようにエンターテインメントを楽しむ人間は今もそして昔も変わりなく人類の歴史とともにあります。聖書の時代もそうでした。ローマ帝国が栄えた時代もそうでした。コロッセウムという円形野外劇場を舞台にローマの時代には様々なショーが演じられたようです。古い映画ですが、ベンハーでも有名になりました。この戦車の競争、それに人々は喜び興じたのであります。それほど前世紀のローマ帝国というのは豊かでありました。ローマの市民は帝国の巨万の富のお裾分けを受けまして、何でも穀物は無料で配られ、食べることにも苦労しなかったそうであります。そのような豊かなローマの帝国文化を表して、ローマはパンとサーカスの都、そんなふうにも言われたりしました。けれどもこのパンとサーカスはまたローマを滅亡へと追いやったのだというふうに歴史家は言っております。ショーはやっぱりショーなのだということを忘れてしまい、ローマ市民は結局のところ生きることの誠の意味とその価値を見失ってしまったのかもしれません。顕元節第五主日の今日のこの日曜日の福音書は、シモン・ペトロの義理のお母さんが熱を出して寝込んだというお話から始まっております。原因は分かりません。風邪をひいていたのか、いやインフルエンザか、それとももっと深刻な病気だったのか、いずれにしてもそこへイエス様がやってきて、まあ、熱を下げた。それで彼女は元気になりました。たまたまイエス様が通りかかったから熱を下げてもらって、この姑は運が良かった、そういうことではありません。聖書にはこう書いてあります。人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエス様を呼びに行ったのです。先生、私の義理の母は熱を出して寝込んでいます、苦しんでいます、お願いですから彼女を助けてあげてください、熱を下げてあげてくださいとイエス様にお願いをしたのであります。主イエスが病気を治してくださる人だということを人々はもうすでに聞き及んで知っておりましたから、こういう展開になったのだというふうに言えます。先週の この福音書の最後の一節にはこんな言葉がありました。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々まで広がった。もうすでに多くの人たちがこのイエスの評判を聞き及んで、このイエスという男はただ者ではないということを噂で知っていたんであります。まあ、今日だったら噂の広がりというのは立ちどころに起こりますけれども、マスメディアという手法がまだない時代に、たちまち評判がガリラヤ地方の隅々まで知れ渡るというのは、これはよほどのことがあったからであります。ただ単にこの人は神様についてとってもいいお話をしてくださるという程度ではここまで広がらなかったでありましょう。なんといってもこれはイエスが悪霊を追い出したり奇跡を行ったりしたから評判が評判を呼んで広がったのであります。すごい、素晴らしい、これはとても人間技ではない、神業だ目撃した多くの人たちが感嘆の声を上げたから、イエス様の評判が立ちどころに広がったのでございます。32節のところにこういう言葉があります。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取り憑かれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。評判はますますエスカレートいたしまして、次から次へとイエスのところにやってきたことがわかります。で、これは何もとやかく言うことではなくって、私たちもこうした行動を取る。ごく普通の現象でございますけれども、ここで34節の言葉に注目をしたいと思います。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。悪霊に物を言うのをお許しにならなかったという言葉がここに書いてありました。先週も実は悪霊が登場しております。その時イエスと対面した悪霊は言葉を発します。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ、このように言葉をするでありますけれども、今回は物を言うのをお許しにならなかったというふうに書いてあるんですね。実はマルコ福音書にはこの後も何度も出てくるんでありますけれども、イエスが奇跡的な技を行うたびに、そしてそれを目撃した人たちが感激して舞い上がるたびに、イエス様が言う言葉があります。誰にも言ってはいけない、誰にも伝えてはいけない、このように言ったのであります。イエス様のこうした働きが言い広められることをイエスは避けたんであります。嫌がったんであります。ショーやパフォーマンスが大好きな私たちからしてみれば、ここぞとばかりにですね、この名を世間に向けて、全世界に向けて告げ知らせたくなる絶好のチャンスだというふうに私たちは考えるわけでありますが、主イエスはそれを拒んだのであります。私どもの思いとは裏腹に、 癒しとか奇跡の技の数々で自分の名前が知れ渡ることをイエス様は良しとしなかったのです。そうしたことで自分の神様から託された仕事、ミッションを果たせるとはイエス様は思わなかったんですね。それが本来の私の仕事ではないということであります。奇跡や癒しといった神業では誠のイエス、誠の神様が伝わらないからであります。歩けなかった人が歩き出すとか、医者に見放された人の病が治るとか、そういう恵みの技を私たちは強調したくなりますし、事実そういう教会も世の中にはたくさんあって、それこそ教会の働きだと見なしたりしていますが、マルコ福音書に描かれたイエスとイエス自身の言葉を見ていく限り、そのような技を通して伝える福音宣教はイエス様の御心ではありません。では主イエスキリストをいかに伝えるか、これが教会が担っているミッション、課題なわけでありますが、奇跡の強調ではない形でイエス様の福音を伝えるのであります。何も特別な才能ですとか力も持ち合わせていない私たちにもできる、キリストにつながりながらできる福音宣教、その最も良い例が今日の福音書の中には出ております。イエス様に熱を下げてもらったペトロの姑がその次に取った行動こそそれであります。31節にこのように書いてあります。彼女は一同をもてなした。熱を下げてもらった姑は元気になって、それから人々のお世話をしたのであります。もてなすことで彼女はイエス様に仕えたのであります。自分ができることで彼女はイエスを伝えたのであります。あまりにも地味なので見過ごしそうな一言ですが、やっぱりここは見落としてはならないですね。マルチン・ルターの神学思想を表すキーワードの一つに隠れたる神という言葉がございます。隠れたる神、神様は隠れて見えない。私たちはここだったら神様がいそうだと思うような霊験新たかなところ、神秘的で聖なる雰囲気が漂うところに神様がおられるというふうに思うわけでありますが、ルターは神様隠れておられる、神様というお方はむしろ誰も気づかないようなところにおられるのだというふうに言うんであります。ではどこに神様は隠れているのかというと、ルターはこう言いました。十字架につけられたもうたキリストの中に、誠の神学と誠の神認識がある。他でもない、神様は十字架の上だったのであります。十字架に貼り付けられたキリストのうちに神様は隠れておられた。ルターはこう教えたのであります。そのような意味においても、このペトロの姑のおもてなしを見落としてはならないのです。悪霊を追い出したり熱を下げたりと神がかり的な技で噂が噂を呼んで、人だかりがいつもイエス様を追いかけている様子が今日の聖書からは伝わってまいります。 そうした人混みから離れて、一方イエス様はご自分一人の時間を大切にしました。人里離れたところへ、祈りへ出かけています。このような心境になるのは私たちも十分理解できますけれども、やがてシモン・ペトロに見つかってしまって、ペテロが言います。先生、みんなが探していますよ。で、それに対してイエス様は何と言ったか。よし、分かった、じゃあ行こう。そうは言いませんでした。そしてこういうのです。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきた。この言葉を読むと、この町ではこれ以上私の評判が広がるのは良くない、避けているようにも聞こえてきます。癒し主イエス、エクソシストイエス、こういうふうにもし主イエスが伝わっていたとしたら、それは神様のミッションから全くそれてしまったということであります。ですからイエス様は新たな宣教の旅に出て行かれたのであります。私は宣教する、そのために私は出てきた。宣教という言葉の中にイエスの働きのすべてがあります。その中にシモンの姑の癒しとか、あるいは悪霊退治も含まれていたわけですが、それはイエス様の宣教の結果としての出来事にすぎません。そうなる前にもうすでにイエス様の宣教は始まっておりました。熱に苦しむ姑を深く憐れむ心、悪霊に苦しむ人を解放しなければならないという救い、そこにも宣教は始まっていたのであります。そしてシモンの姑はそれに反応をして、お答えして、人々をもてなしていったのであります。このようにしてイエス様と出会った人々がつながり、イエスの宣教が広がっていったのであります。神様は隠れておられます。神様は宣教の技の中に密かに現れているのです。癒し、もてなし、思いやり、気遣い、介護、援助、励まし、共感、そして祈り、イエス・キリストに従う私たちのそうした日々の働きの中に、神様は密かに生きておられるのです。お祈りいたします。天の神様、あなたが私たちのうちに隠れ、そして生きておられ、働いてくださっていることに感謝をいたします。そして今日こうしてまたそのようなあなたの働きに気づくことができ、ありがとうございます。どうぞ主よ、このような罪と賭けの多い私たちでありますが、あなたご自身を表すために、私たちを用いて密かにあなたが現れてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。